Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、第134回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日も心の琴線に触れる感動的な作品をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
け。先ほど心の琴線に触れると言いましたけれども、今日は絵本好きの方には夢のようなコラボが実現した名作を読ませていただきたいと思います。絵本のタイトルは熊と山猫です。あ、知ってるっていう方もね、多い作品かもしれません。で、これはね、出版社が書いた紹介文、これがなかなか秀逸ですので、ちょっとご紹介したいと思います。湯本和美×酒井駒子、夢のコンビで送る感動の絵本です。で、小説夏の庭で、ボストングローブホーンブック賞、まあ、そんなのあるんですかね、知らないですけど、はい、受賞した湯本和美さん、夏の庭はね、映画にもなりましたので皆さんご存知だと思います。で、金曜日の佐藤ちゃんで、ブラティスラバー世界絵本原画展金 か金牌賞ですかね、これもね、これも全然何も分かんないですけど、あのとにかく賞を受賞された酒井駒子さん、酒井駒子さんはいっぱい絵本がありますし、私も大好きなのでこれまでもたくさんご紹介してますけどね。で、世界的に注目を集めるということを言いたいがためにこの賞を書いてあるんだと思うんですけども、あのよく知りません、はい、なんか2人ともあの初のコンビで描く感動の絵本ですということなんですね。で、ま、あの内容の方は聞いていただいた方がよくわかるかなと思いますので、先に私が読ませていただいて聞いていただこうと思います。はい、それでは熊と山猫です、お願いします。熊と山猫、湯本和美文、酒井駒子絵。ある朝、熊は泣いていました。仲良しの小鳥が死んでしまったのです。熊は森の木を切って小さな箱を作りました。木の実の汁で箱をきれいな色に染め、中に花びらを敷き詰めました。それから熊は小鳥をそっと箱の中に入れました。小鳥はちょっと昼寝でもしているみたいです。サンゴ色の羽はふんわりしているし、黒い小さなくちばしはオニキスという宝石そっくりにつやつやしています。クマは昨日の朝小鳥と話したことを思い出しました。クマは小鳥に言ったものです。ねえ小鳥、今日も今日の朝だね。昨日の朝も一昨日の朝も今日の朝って思ったのに不思議だね。明日になるとまた朝が来て、明後日になるとまた朝が来て、でもみんな今日の朝になるんだろうな。僕たちいつも今日の朝にいるんだ。ずっとずっと一緒にね。すると小鳥は首をちょこんとかしげて言いました。そうだよ、クマ。僕は昨日の朝より明日の朝より今日の朝が一番好きさって。でも小鳥はもういないのです。昨日は君が死んでしまうなんて僕は知りもしなかった。もしも昨日の朝に戻れるなら僕は何もいらないよ。クマは大粒の涙をこぼして言いました。いつもどこへ行くにもクマは小鳥を入れたその箱を持って歩くようになりました。森の動物たちが尋ねます。おやクマくん、素敵な箱を持っているじゃないか。一体何が入っているの？けれどクマが箱を開けるとみんな困った顔をして黙ってしまいます。それから決まって言うのでした。クマくん、小鳥はもう帰ってこないんだ。辛いだろうけど忘れなくちゃ。クマは自分の家の扉に中から鍵をかけました。暗く閉め切った部屋で昼も夜もじっと座っていると、時々 浅くて短い眠りがやってきます。クマは椅子に座ったまますっかり疲れ切ってうつらうつらするのでした。ある日のことです。久しぶりに窓を開けてみると、なんていいお天気でしょう。風が草の匂いを運んできます。熊は外に出て白い雲のぽっかり浮かんだ空を初めて見るもののように見上げていました。熊は歩き出しました。森を抜け川べりの土手に登ると草は青々と茂り、川はキラキラ光っていました。おや、見慣れない山猫が土手に寝転んで昼寝をしています。ボロボロのリュックサックとおかしな形の箱が草の上に投げ出されています。クマはおかしな形の箱の中が見たくてたまらなくなりました。
君、
長い間誰ともしゃべっていなかったのでクマの声はかすれていました。何かよ。山猫は片目だけ開けて言いました。
君の持っている箱見せてほしいんだ。
つっかえながらクマが言うと、いいけど。山猫は今度は両目を開けました。クマくん、君の持っているきれいな箱の中身を見せてくれたら僕も見せてあげるよ。クマはちょっと迷いましたが箱を開けました。小鳥はいい匂いの花びらに包まれてとても気持ちよさそうです。しばらくの間、山猫は小鳥をじっと見つめていました。それからゆっくり顔を上げると言いました。君はこの小鳥と本当に仲が良かったんだね。小鳥が死んで随分寂しい思いをしているんだろうね。熊は驚きました。こんなことを言われたのは初めてです。山猫が自分の箱を開けると中から出てきたのはバイオリンでした。君と小鳥のために一曲演奏させてくれよ。山猫がバイオリンを弾いています。音楽を聴きながら、クマはいつの間にか目を閉じていました。すると、いろいろなことが思い出されるのでした。小鳥はイタチに襲われて怪我をしたのです。幾晩も眠らずにクマは小鳥の看病をしました。ずいぶんひどい怪我でしたが、小鳥は決して泣き言を言いませんでした。それよりイタチに食いつかれて尾羽が抜けてしまったのを恥ずかしがっていたものです。バイオリンの音楽はゆっくりと滑らかに続いています。あの時クマは小鳥のためにきれいな葉っぱを集めたのでした。抜けてしまった尾羽の代わりに お尻に葉っぱを結びつけてあげると、小鳥はとても喜びました。色とりどりの葉っぱを見ようと後ろ向きにくるくる回っていた小鳥の姿が目に浮かび、クマは少しにっこりしました。それからクマは小鳥と一緒にした楽しかったことを一つ一つ思い出しました。毎朝寝坊のクマを起こすとき、小鳥が黒い小さなくちばしでクマのおでこをつついてくれたくすぐったい感じを思い出しました。木の実の数を勘定するのは何度やっても小鳥の方が早かったことを思い出しました。お天気のいい日には森の泉で一緒に水浴びをしたことを思い出しました。熊が水を跳ね飛ばすので小鳥がいつも文句を言っていたことを思い出しました。水浴びをした後の小鳥の羽の匂いを思い出しました。時には喧嘩をしたことも思い出しました。その後の仲直りも思い出しました。クマは何もかも全部思い出しました。森の中にぽっかりと、そこだけいつも日の当たる場所があります。小鳥と一緒によく日向ぼっこをした場所です。熊はそこに小鳥を埋めました。僕、もうメソメソしないよ。だって僕と小鳥はずっとずっと友達なんだ。山猫が小鳥と同じくらいの大きさのきれいな石を見つけてきて埋めたところに置きました。それから二人は花で石の周りを飾りました。さてそろそろ行くとするかな。山猫は空を見上げました。君どこへ行くの？熊が聞くと、さあ気の向くままさ。山猫はそう言ってバイオリンケースを担ぎました。町から町へと旅をしてバイオリンを聴いてもらうのが僕の仕事なんだ。君も一緒に来るかい？え、僕も一緒に？熊は生まれてから一度も自分の家を離れたことがありません。それに山猫みたいにバイオリンを弾いたりすることもできないのです。でも知らないところを旅するのは素敵なことのように思えました。おいでよ、クマくん。山猫はそう言ってボロボロのリュックサックからタンバリンを取り出しました。叩いてごらん。クマはタンバリンをちょっと叩いてみました。バラン、バラララン。雨が降った後、たくさんの木の葉っぱから雫が落ちるときのようないい音がします。それにしても 随分古いタンバリンでした。手の跡がたくさんついて茶色に汚れています。一体このタンバリンは誰が叩いていたのでしょう。山猫にもずっと一緒だった友達がいたのでしょうか。熊は山猫に昔の友達のことを聞いてみたいと少し思いました。でも聞く代わりに言いました。僕、練習するよ。踊りながらタンバリンを叩けるようになりたいな。それから二人は一緒に旅を続けています。熊と山猫音楽団はどこに行っても大人気です。今も世界のどこかを巡業中ですから、今度はあなたの町にやってくるかもしれませんよ。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
Kuma to Yamaneko, お聞きいただきました。ありがとうございました。今ね、お手元で絵本を送りながら、たくさん絵も、ね、はい、数もたくさん描いてありますよね、はい、で白黒ですね、はい、版画のような形でところどころ色が入っている、はい、とっても大人っぽいおしゃれな絵本ですが、はい、ね、あの絵本の絵も含めて、はい、直子さんはどんな感想ですか。
絵はレクイエム色かなと。
レクイエム、
鎮魂歌、はい、レクイエム色かなと。ちょっと私今自分で言葉作りましたけど
、はい、これはレクイエムってもともとどんな意味ですか。
鎮魂歌っていうことですよね。あの鎮魂歌、
鎮魂歌、はいはいはい、
小鳥、亡くなった小鳥と、はいはい、おそらく山猫の元仲間、元パートナーっていうのが、
そうですね、はい、
そちらへの思いが詰まった色なのかなと
思ったんですけれども、なるほど、なのでカラフルな色よりも、そんな白黒の色の方が思いがより伝わるのかなっていうことで、こんな色を使っているのではないかっていうことですね。
思いましたけれども、
なるほど、なるほど、はい、初めてそういう感想を
感想してしまって、
はい
はい、あのより優し寄り添う優しさってあるんですね。あとね、
なるほどね、この色にすることによって強烈な色合いよりもより心情が分かるようなものなのかなっていうことですね、
しみじみとした感じになりました。
なるほど、ストーリーとしてはどうですか、はい、
そうですね、おそらく山猫も誰かを失ったのかなと思いますけれども、
はい
はい、あのやっぱりさ、今あのちょっと繰り返しになりますけれども、はい、あのありのままをね、相手にあの辛いねとか、あの忘れ早く忘れた方がいいよっていう、そういう慰めもあるけれども、
はい、
何も言わずに本当に寄り添って、あの相手の気持ちを察するっていうのかな、そういうのも大事なことだなと思いました。
そうですね、
はい、
で多分ね、この絵本のテーマは、
はい、
失ったものの悲しみをどうやって乗り越えるかっていうのがテーマだと思うんですが、
はいはい、
この熊さんがね、これ小鳥さんを箱に入れて持って歩いていた時に、森の動物たちは忘れないとダメだよ、もう、はい、あの帰ってこないんだからって言われて、 中から鍵を閉めましたっていうことで、あのより心を閉ざしてしまったんですが、山猫が辛かっただろうねって言ってくれたことで、あ、こんなこと言われたの初めてだっていうことで心を開いたっていうことになってますもんね。あの今直子さんがおっしゃったように、共感してくれる、寄り添ってくれるっていうことが、あの悲しんでいる人の一番 の手助けになるのかなっていうことも教えてくれる絵本だなっていうことですね。ありがとうございます。友香さんはどうですかね、今、ね、すごい真剣に聞いてくれてました。そう
ですね、もう、まさにお二人お話した通りで、あの周りはみんな辛いから早く忘れなって、ね、おっしゃってましたけど、山猫だけが共感してくれて分かるよって、 そこでやっぱりあの、ね、熊は心を開いて、でよくよくその、ね、作品聞いてると、山猫も悲しみを乗り越えたからこそ優しくなれる、本当にね辛いことがあったから優しい気持ちで寄り添えることを覚えてるので、やっぱり、ね、人間ね、こういう経験は必要なんだなと動物を通して思いましたね。なので、山猫とこれから熊は新しい楽しいことを、未来を築いていくんだなというふうな、最後温かい気持ちで聞かせてもらいました。
ありがとうございます、はい、だから悲しみを分かってるからこそ寄り添えるっていうことですよね、で小鳥を埋める気持ちになったのも、きっと山猫が分かってくれたから、で山猫がまた石を拾ってきて、
ね、いいですよ ね
小鳥と同じ大きさのっていうところとかもね、ぐっと来ましたよね。であの熊さんが小鳥と過ごしたことをたくさん思い出しましたって、でそれでこう踏ん切りがつく行くことができたっていうことも、一つずつの思い出も泣けますよね、このね。
悲しかったことが楽しかったこと、嬉しかったことを振り返ってるので、やっぱりそこをやっぱり経験していって、最後はいい思い出になって前に進めるのかなって、そんな風に思いました、教えてもらったなと思って。
結論また言ってくださいね、はい、いい結論。そうですよね、楽しいことを思い出したからこそ生きていけるんだって、はい、ね、悲しいばっかりに支配されてるんじゃないんだって、これも結論ですね。ありがとうございます。この後はね、この作品に寄せられた感想をちょっとご紹介していきたいなと思います。今日は熊と山猫を読ませていただきました。ありがとうございます。Into your
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。それではね、先ほど予告をいたしました、お寄せいただいた感想を、あの紹介したいと思います。で一つですね、30代の女性の方ということですね。大切な人がいなくなることを受け入れることがどれほど辛く難しいか、経験したことがある人にはその時を思い出してキュッと胸が締め付けられるような作品です。で、いつまでも大事に小鳥の亡骸に花を添え持ち歩く様で、こんなこともきっとね、お別れ、小鳥との最後のお別れの時間が少し長く必要だったのですねって書いてらっしゃるんですよね。で、山猫がそのさりげなくポンと熊の背中を押してくれた音が聞こえそうな最後の場面が、熊の未来を教えてくれる、そんな作品ですということですね。とてもあの素敵な感想をお寄せいただきました、ね、こんな作品をちょっと胸に、これからもいろんな作品をお届けしていきたいなと思います。この番組のパーソナリティは、
朗読セラピスト平智香と、
本のコンシェルジュ竹木直子と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。 明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。For the world we're gonna make.